りを捧げます。愛する天皇と様、今日も私たちを招いてくださって、あなた様を皆を賛美し、またあなたを礼拝する恵みを与えてくださって本当に感謝いたします。この時間を通してあなたに出会って、またあなたに会って、あなたからこの1週間を生かす力をいただくことができるように助けてください。今日もこの時間を通して私たちの心を清めて、またあなたの子供として生きることができるように助けてください。特に体の弱さを持っている人々に、また精神的な弱さを持っている人々に、あなたの癒しの光を照らしてくださって、完全に回復できるように助けて恵みを与えてください。私たちに力や知恵を注いでくださって、今日も語られるあなたの御言葉を悟ることができるように助けてください。私たちはあなたの御言葉に耳を傾けます。語ってください。このすべての時間をあなたの御手にお委ねいたします。導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。
今日の御言葉を出たいと思います。今日はローマの信徒への手紙15章ローマの信徒への手紙16章25節から27節までです。ローマの信徒への手紙16章25節から27節、新約聖書298ページです。朗読いたします。神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は余々にわたって隠されていた秘められた計画を啓示するものです。その計画が今や表されて、永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神、神にイエス・キリストを通して栄光が世々限りなくありますように。アーメン。今日はこの御言葉に基づいて、私の福音というテーマでこの時間を皆さんと一緒に過ごしたいと思います。皆さん、教会の財産の中で一番大切なものは何だと思いますか？建物だと思いますか？設備だと思いますか？それとも出会いに出席している人数だと思いますか？教会の建物や設備がいくら素晴らしくても、人数が多くても、教会に福音がなければ、その教会は教会ではないと思います。イエス・キリストの教会は福音というものの上に築かれています。これが教会を教会をらしくする一番大切なものだと思います。福音を大切にしている人々が集まっている場所が教会だと思います。10年前、私は日本に短期奉仕として日本に来たことがあります。その時一つびっくりされたことがありました。ある日本の牧師先生から紹介して、ある教会に行ったことがあります。その教会はホテルでありました。本当に素晴らしい教会だと思いました。このような素晴らしい教会が日本でもあるんだ、それもホテルで教会があるんだということは、本当に私にはびっくりするものでした。そのホテルにある教会の牧師先生も紹介していただきました。でもその先生から言われたのは、ちょっと私には考えることができないことでした。その牧師さんはただ結婚式のためにいる牧師でした。 またその教会もただ結婚式のための教会だと言われました。私にはその教会は教会ではありませんでした。またその牧師も牧師と言えませんでした。なぜなら福音も述べ伝える場所ではない、また福音も述べ伝える牧師ではないから、私には教会と牧師とは言えなかったんです。それではどうでしょうか。福音とは一体どういうものなのでしょうか。パウロはローマの信徒への手紙全体を通して教会を教会らしくする福音がどういうものかを説明しています。パウロは1章から11章にかけて福音の真理と栄光について語っています。そして12章からは福音のためにクリスチャンはどう生きるべきかを話しています。そして今日私たちが読んだ16章25節から27節でパウロは福音の栄光が何であるかをもう一度語っています。パウロは25節で私と福音と言っています。今日私はパウロが話している私の福音とは一体どういう意味であるかを皆さんと一緒に考えたいと思います。パウロが話している私の福音、すなわちパウロの福音はどういうものなのでしょうか。一つ目、パウロの福音はイエス・キリストです。25節から26節を皆さんと一緒に読みたいと思います。今日は25節と26節を皆さんからたくさん読もうかなと思っています。ちょっとゆっくり長いので、ゆっくり声を合わせて25節と26節を読んでみましょう。この紙でもあるし聖書でもあるから皆さん読んでいただければ感謝です。神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を提起するものです。その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、全ての御王子に知られるようになりました。パウロは私の福音、すなわちイエス・キリストと25節で話しています。パウロにとって福音はイエス・キリストでした。パウロはイエス・キリストが救い主であることが福音だと語っています。パウロはローマの信徒への手紙1章から救い主であるイエス・キリストがどういうお方であるかを詳しく説明しています。皆さんと一緒にパウロが話している福音、イエス・キリストがどういうお方であるか、ローマの信徒への手紙一章一節から少し読みながら考えてみましょう。ローマの信徒への手紙一章一節を声を合わせて読みたいと思います。キリスト、イエスの死の上、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロから。ここでパウロが話していることは何でしょうか。神の福音のために選び出されという言い方で、自分がどのようにして人になったのかを説明しています。続いて2節と3節の A 部分を読みたいと思います。一緒に読んでみましょう。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。ここでパウロが続いて話していることは何でしょうか。パウロの福音は預言者たちが述べ伝えた神の御子イエス・キリストに関することだと言っています。すなわちパウロの福音はイエス・キリストだということなんです。そのイエス・キリストは長い間預言者たちを通して神様がすでに約束された人だということをここで語っています。 続いて3節と4節の部分を読みたいと思います。3節の B 部分と4節です。リコはリコによれば旅での子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。パウロはここでイエス・キリストは肉によればダビデの子孫から生まれと言いながら、イエス・キリストは誠の人間としてこの世に来られたことを話しています。また続いて聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神のことを定められたと言いながら、イエス・キリストは誠の神様としてこの世に来られたことを話しています。つまりイエス・キリストは誠の人間として誠の神様としてこの世に来られた誠の救い主だということを話しています。誠の人間としてまた誠の神様としてこの世に来られたイエス・キリストこそが誠の福音だと説明しているのです。イエス・キリストすなわち福音に関してパウロは1章16節に6節において次のような自分自身の決断を告白しています。16節も声を合わせて一緒に読んでみましょう。私は福音を恥とはしない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者
の全てに救いをもたらす神の力だからです。
福音はパウロにとってどういうものだったでしょうか。パウロが明らかに言っているのは、私は福音を恥とはしないということです。私はイエス・キリストを恥とはしないという意味です。パウロがそのように話すことができた理由は何だと思いますか。それは福音とは信じる全てに救いをもたらす神の力だからです。皆さん、私たちはクリスチャンだと呼ばれています。パウロのようにイエス・キリストが私たちの福音だと言うことができるのでしょうか。誠の人間として誠の神様としてこの世に来られたイエス・キリストが私たちの救い主だと言うことができるのでしょうか。パウロのように私は福音を恥とは思わないと言うことができるのでしょうか。パウロはこの手紙をローマにいるクリスチャンに読ませるために書きました。皆さん、その時のローマはどういう国だったでしょうか。皆さんがよく知っているようにローマ帝国は非常に強い軍事力を持っている国でした。その力で多くの国を征服して、その国から多くの宝石や宝物を強奪して豊かになった国です。また世界最高の哲学体系を発展させた知性の国でした。しかし皆さん、次のようなことを知っているでしょうか。このローマの哲学によって救われた人は一人もいませんでした。多くの宝石や宝物や軍事力はただ一人の人の人生も変えたこともありませんでした。パウロは福音を持ってローマに向かって次のように話しています。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全てに救いをもたらす神の力だからです。パウロの福音はイエス・キリストでした。パウロは一生を通してこのイエス・キリストが救い主であることを述べ伝えました。パウロはそのイエス・キリストを恥と思いませんでした。皆さんが信じている福音はどういうものなのでしょうか。それはイエス・キリストではないでしょうか。使徒行伝録4章12節を皆さんと一緒に読みたいと思います。使徒行伝録4章12節です。一緒に声を合わせて読んでみましょう。 他の誰によっても救いは得られません。
私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。
続いてヨハネの福音書中4章6節も読んでみましょう。イエスは言われた、
私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
福音の核心、福音の真理、福音の唯一の焦点はイエス・キリストです。イエス・キリストだけが全ての人間を救ってくださることができる誠の福音です。皆さん、パウロのように私たちもイエス・キリストを永遠の福音として持ってみませんか。またその福音も恥と思わないで大胆に隣人の隣の人々に述べ伝えていませんか。2つ目、パウロの福音は神様が天地創造の前に立てられた高計画です。福音はある日急に空から落ちてきたものではありません。神様は天地創造の前に福音を準備しておかれました。神様は人間をお作りになった時、人間が自分の自由意志を乱用して神様に背を向けて神様から離れることを知っておられました。そんな人間の罪を許してくださるために、神様はどういうご計画を立てられたでしょうか。それはイエス・キリストをこの世に遣わして十字架の死を通して私たちに新しい命を与えてくださるということです。これが神様が天地創造の前、人間をお作りになる前立てられたご計画です。パウロは今日読んだ箇所で世々にわたって隔離されていったと言っています。天地が創造される前、万物が創造される前、長い間福音は隔離されていました。長い間隔離されていた神様のご計画、すなわち福音は今どうなっているでしょうか。26節を皆さんと一緒に読みたいと思います。26節です。この紙の一番最初の部分であります。26節を一緒に読んでみましょう。その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに、預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、全ての御用心に知られるようになりました。福音は世々にわたって隔離されていた秘められた計画でした。しかしその福音は今や表されたとパウロは語っています。すなわち奥義が掲示されたということです。もっと簡単に言うと、救われる道が私たちに明らかに掲示されたということです。皆さん、福音は難しいことではありません。この世には難しい哲学があり、難しい本もたくさんありますが、福音は難しいものではありません。福音は抽象的なものではなく具体的なものです。知識のある人もあまり知識のない人も分かることができるのが福音です。福音は誰も優しく分かることができるように私たちに掲示されています。今私たちはこの福音に触れられるようになり、そのことによって私たちは福音を読めるようになり、聞けるようになりました。この福音によって私たちは救われて新しい命を受けるようになりました。皆さん、神様は天地創造の前、私たちを救うご計画を立てられました。これがパウロが今言っている私の福音という意味です。なんと偉大な福音でしょうか。この偉大な福音は今私たちのものです。神様は私たちがこの福音を持って生きることを望んでおられます。また 福音はクリチャンに限らずクリチャンではない人にも祝福になるものだと言っています。皆さんどうしてクリチャンではない人にもクリチャンにも福音が祝福になることができるでしょうか。その答えは26節にあります。26節を皆さんと一緒に読みたいと思います。その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため全ての領事に知られるようになりました。26節でパウロは信仰による従順に導くためと言っています。パウロが言ったこの言葉を通してクリスチャンになった人々になぜ福音が祝福になるのかが分かるようになります。神様がこの世にイエス・キリストを使わせてくださった理由が何だと思いますか。それはただ私たちを救ってくださるためだけだと思いますか。誠の福音は私たちを救ってくださることだけでは終わりません。神様の救いの好計画はイエス・キリストを通して私たちが救われることと神様の御前で私たちが従順になるように導くことです。ですから誠の福音とは私たちの罪を許してくださって救ってくださることだけではありません。私たちが神様の御言葉に従順になるように助けてくださるものです。福音がなければ私たちは神様に従順になることはできません。福音があるから救われた私たちが神様に従順に従うことができるのです。ですから私はパウロの福音はクリスチャンに祝福になることができると言いたいのです。ではなぜクリスチャンではない人々に福音は祝福になるでしょうか。パウロは26節でこのように話しています。すべての異邦人に知られるようになりましたと言っています。つまり神様を知らない異邦人たちが福音によって救われるようになったという意味です。神様を知らないすべての人がイエス・キリストによって救われていることこそが誠の恵みではないでしょうか。ですから私はクリスチャンではない人にも福音は祝福になるものだと言いたいのです。皆さん、幸せな人生はどういうことだと思いますか。パウロの表現で言うと神様に従順に従うことです。逆に幸せではない人生はどういうことでしょうか。神様に従順に従わないことではないでしょうか。多くの人が自分の好きなように生きること、神様の御言葉を聞かずに自由奔放に生きることが幸せな人生だと思っているのではないでしょうか。このような人生の最後に残る感想は何だと思いますか。無駄な人生、迷った人生、無意味な人生ではないでしょうか。空を飛ぶ鳥は空の中にいることだけで自由になることができます。空の気流に従って羽ばたくとき鳥は本当の自由と幸せを感じます。海の魚はどうでしょう。波に従って泳ぐとき魚は本当の幸せを感じると思います。皆さん、人間にとって本当の幸せはどういうことだと思いますか。神様に従って生きることではないでしょうか。アメリカの有名な神学者であるボルドウィンという人がいます。彼は福音について次のような話をしました。その人の話を皆さんに紹介したいと思います。私は20代の時さまざまな哲学や宗教を勉強しました。それらの哲学や宗教に比べてキリスト教の福音は単純すぎることに気がつきました。私にとって福音は 人生をかけて信じるほどのものではありませんでした。しかし30代に私が志した哲学や宗教は私に人生の悩みと苦しみを解決する答えをくれませんでした。私が迷っているうちに福音は私に近づきました。40代に私が福音を信じて人生のさまざまな問題と戦っているうちに私に福音の力がつきました。その時私にとって福音は偉大なことになりました。50代の時私はそれまで築き上げたものが崩れてしまったので人生の誠の意味は何かと悩みました。その時福音は私に残っていた一番大切なものになりました。60代に私の友人たちが一人ずつ変に召され始め、私の手にあるものが一つずつなくなっていく中で、私が頼ることができるのは福音しかありませんでした。福音はもはや単純なものではありませんでした。福音は奥深いものでもなく大切なものでもありませんでした。福音は私に残った唯一のもの、私の人生の全てになりました。皆さん、このようなことが福音の祝福ではないでしょうか。福音はクリスチャンではない人々に救いを与えてくださる唯一のものであり、クリスチャンになった人々が神様に従順になることができるように助けてくださるものです。さらにクリスチャンには信仰が固くなるように導いてくださるものです。この世で誰がこのような祝福を与えてくれることができるでしょうか。ただ天地万物を創造された神様が与えてくださった福音を通していただくことができます。私の証を少し皆さんに申し上げてこの説教を終わりたいと思います。私は特に貧しくもなく裕福でもない平凡な家庭で生まれました。私が子供の頃抱いた将来の夢が2つありました。一つはお金持ちになることでした。お金がたくさんあれば何でもできると思っていました。特に友達が持っているものが本当に欲しかったんです。それを手に入れたかったんです。親に言ってそれを買ってくださいと言ったんですけれども、その時私に来るものは叱られることだけありませんでした。二つの夢は世界で有名人になることでした。有名人でなればお金持ちになるのは当然だと思っていました。しかしある日私に福音が聞こえてきました。私が福音を聞いてイエス・キリストを救いの主として受け入れた時、不思議なことが起こりました。私の二つの夢が消えてしまったのです。私はイエス・キリストに出会って以来一度もお金持ちになりたいと思ったことがありませんでした。イエス・キリストが無駄な夢を取り除いてくださったからです。私が福音のために熱心に働いているうちに神様が私に必要なことを満たしてくださいました。ある時は憐れるほど豊かに与えてくださいました。私は福音によってもうお金には興味がないと告白するようになりました。神様は私が有名人になる夢も取り除いてくださいました。私は福音を受け入れて以来一度も知恵や名誉を求めたことがありません。もちろん今からもそのような道を歩み続けたいと思います。しかし私には一つの夢があります。それは福音です。福音が私の人生を通して、私が奉仕している教会を通して大勢の人々に述べ伝えることが私の夢です。 ハバクク書2章中4節には次のような言葉があります。最後にある言葉なんですけれども、皆さんと一緒に声を合わせて読みたいんです。水が海を覆うように、大地は主の栄光の式で満たされる。私を通して水が海を覆うように、主の栄光がリオン全地に満たされるのが私の夢です。すべての日本の方が口を合わせて天と地を創造された神様に栄光と賛美を捧げるのを見ることが私の願いです。私はこの願いやビジョンを持って教会を築き上げたいと思っています。福音を恥じないと人々が集まって、希望がない人々に福音を述べ伝える教会を築き上げることが私のビジョンです。1年間私は改革神学でいろいろことを勉強しました。もう1年が過ぎましたね来年3月になると滋賀県に戻らなければなりません。今からそろそろ戻る準備をしなければなりません。私は滋賀県で何をしたいか、それは一つだけなんです。私たちの人生を通して、私の生き方を通して福音が述べ伝えられることです。神様にたくさん用いられて、福音を知らない人々にこの福音を大胆に述べ伝えることができるように祈っていただければ幸いです。お祈りいたします。
愛する天皇と様、今日御言葉を通してパウロが告白している福音はどういうものであるかを少し考えてみました。福音はイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちを救ってくださるために、あなたが誓わせてくださったお方であることを私たちは信じます。このイエス・キリストを私たちの一生を通して隣の人々と分かち合うことができるように私たちを強めてください。12月になると本当に忙しくなると思います。12月にはクリスマスジュースがあります。この西谷伝道所でもいろいろなクリスマス集会が準備されていると思います。あなたの願いはこの集会を通してイエス・キリストの救いの恵みが述べ伝えられることだと私たちは信じます。さまざまなクリスマス行事を通してあなたの救いの恵みを分かち合おう、私たちができるように私たちを強めてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。